アジクラ3日後の
ビバ青春
深夜の部室へ
ようこそ。
かすかに行こうが。
まとまったよ。ちょっとこんなちゃんとタイトルコールできたの初めてじゃん。
初めてだよね。
あずさんいつも噛むからね。
で、噛み噛み。
下がのだけ言えば気に入った。
これからこれでいこう。
ということで、どうぞ、アリさん。
というわけで、皆さん、秋の夜長ですが、お元気でしょうか。今日は僕は、野菜と、玉ねぎと人参とじゃがいものスープを作って食べて、アラスパスタ入れました。
美味しそう。
と、何をしたのかな。今日、ね、ゲストを呼んでます。ちょっと、分野とね、話すとね、今までちょっとなんか、食えるセラピストになるにはどうする特集みたいなのが、なんとなく流れてきてたんですよ。まあ、この業界さ、セッションで受けてるセラピストがいなさすぎて、みんなセミナーに逃げてるみたいな感じでさ、なんか、セッションやってる人はお友達呼んでるとかさ、コーチングもセラピストも、なんか、業界として、変くねみたいな。
うんうん。
だからちょっと、なんだろう。セラピストのセッションがまだ商品にあんまりちゃんとなってないよね、みたいなさ。
うん。
業界でいいのか的な問題提起もありで、まず、高村さんっていう僕の、僕のセラピーもずっとやっててくれて、で、僕や美香さんの基本的な技もみんな高村さんから習って、10年ぶりぐらいにしたんだけどね。あの研究し続けてて、ますますとんでもないことになってて、マーケティングのこととね、それから、現場力のことに関してはものすごく熱いし、独自の道を、その立場から、セラピストがちゃんと、もうセラピーのセッションが商品になるにはどうしたらいいかっていうことを真剣に考えてる。まあ、業界に対する問題提起ですね。ということもあって、もうすごく賛成してたんで、呼んで熱く語ってもらいました。僕より、同い年だけど、学年一個ね。そっちはなんだっけ、たまりかよこさんっていうプロコーチ軸。コーチングの人もセッションで食べられてる人がわずかで、一緒にコーチング学んで資格取っちゃった人が、みんな口の歯かけるようにやめてっちゃうんだっていう話で、その時は現場力ね。コーチングだけじゃ食っていけない。方面からいろんな知恵を学んで、現場の、なんかタフな流儀を見つけていきたいということで、プロコーチ地区っていうのを主催したっていうことでお話聞きました。それは僕もこうやるんで、まあ、告知も兼ねて。その次、ノッピーなんで、まあ、あの人はいいや。
ひで
え。あれ
それでさ、なんかさ、ねえ、もうノッピーなんだもん。
まあね、文脈違うっていうのもあるよね。
ただ、あの人こそ現場力の人だからね。
うん。
で、今、そういう3人をお呼びしたのは、みんなね、結構ベテランっていうか、実力者っていうかさ、長年やってきてるさ、タフ、ずれてるっちゃずれてる人なんだけど、この流れの中で、うんちょっと、僕とスタッフ、トモミンと、注目したの、新しい若い人なんですよ。
うん。
が、なんだろう。セラピストが、なんだ、セラピストだけじゃないんだけどね。特に、二人で、セラピストなんかが楽に、しかも最大の力が出るようなスタイルってどうしたらいいか、どんな告知を書いたらいいのかっていうことで、集客と繋がる話だと思うんだけど、本当に、プロとして生き延びていくときにね、協力してもらうとさ、方向性が見えてくる。ちゃんと、夜空の向こう側に北斗七星が控えてて、そっち行くと、楽に楽しく、つまり無理、楽に楽しくっていうのは、僕と、努力不要論も嫌いだし、有害論も嫌いなんだけど、でも無駄な力入ってると、やっぱり、しょうがないからね。
うん。
そういう意味では本当になんか、一番、その人らしさが出るような、のスタイルを吹き出してきて、ちゃんと見える化してくれるっていうサービスをやって、その人の本当の潜在力、欠点に思われてるけども、実は持ち味だみたいのを引き出してくれるっていうサービスをやってる田畑よしこさんがちょっと注目してて、最近ちょっと元気なんです。そしたら、とらず、いてりくんと、組んで、新しいサービスを始めて、またそのサービスがすごい面白かったんで、はい、だちょっとその、今度今までのベテランと比べて、フレッシュな二人を呼んで、そのフレッシュな力で、業界を引っかき回してくれたら楽しいなって思って。
おぉ。そんな大きな。
そうそうそう。業界引っかき回し。でさ、イテレ君と、 子さんとさ、ともみんで話してたらさ、もうなんか、世代若くてさ、
うん。
AKB とかをゲストに呼んじゃったみたいなついていけなさがあったんだよね。
そうなんだ。それで静かだったの？
そっちで盛り上がってってみたいなさ、
うん、
おじさんついていけないや的な感じがするぐらい、
ま
ばゆい光がブワーッと出ててさ、
まばゆい。
フレッシュなんだよね。ちょっとフレッシュ力で、あ、なんか業界をタフに生き延びて、クエアセラピストになっていきましょうみたいなことで、お二人をお呼びしています。まず、独自性ライターの田端よしこさんです。
あ、よろしくお願いします。
ね、パチパチパチパチパチパチパチパチ。
あと、ネットラジディレクターにして、ギター講師にして、何なんて言うの今回は。全身職
人みたいな。今回秘密屋ですよ。
今回秘密屋。
秘密屋。
秘密屋ということで来てもらってる、あの、全身触覚人間って言われてる。
すごい気持ち悪い人みたいな。
本当に、うりょうりょうしてそう。
なんか見えるか仕組みかの鬼のよしこさんと、全身触覚人間のイテリ君。
うん。なんかこう、カマキリの触覚だけでできてる。
なんかむしろイソギンチャクとかのイメージだな、私。
ああ。
深海動物みたいな。
ヒケルさんは直感ダイバーなんですよ。
そうそうそう。
そう。
やっぱり深海だよね。
うん。
待って、あ、
深海、やっぱり深海だ。
あと、
やっぱり深海だった。
どうかな、このまともな話。あと、一呼んでますけど、いつもの、まず、あの、押しかけ、ともみん企画の押しかけプロデューサー、ここの番組もプロデュースしてくれてる、あと中岡ともみんです。
はーい、ともみんです。
よ、看板娘
あとは、僕のパートナーにして、なんしても、その、あの、実力セラピストですね、今。トラウマ、わかんない。
トラウマ解放スペシャリスト。
の、あずくらみかさんです。
どうも、こんばんは。
うん。
よろしくお願いします。
とっとと内容行きたいね。
うん。
どういうことかね、今、新しいサービスなんだっけ、お二人がやったの今、立ち上げてる。
共感力調整セッション。
共感力調整セッション。それをなんかもうちょっと説明してもらって、
うんうん、
あ、内容をちょっと大いに宣伝してもらって、こういう人に、サポートしてもらうと自分の実力が出やすいし、言ってくのも楽だみたいなことをありありとわかるようになんか、お二人でちょっと、まずなんか、その、まず、あの、二人、二人チームでやってるのが共感力調整セッション。
はい。
はい。はい。
それを自分の強みに落とし込んで、あの、プロフィール書いてもらったら方向もあるんで、ちょっと、
はい、
なんか説明してくださいよ。
はい。
はい。
まず、僕から言っていいですか？
はい。
落ち着いていけるぞ。は
い、いや、ここまでありがとうございます。
いやいや。
共感力調整セッションはですね、
はいはい。
もともと、僕の気まぐれセッションっていう、こう、体感覚使って、こう、なんかそこに、なんかこう、渦巻いているものを、こう、体を通してこう、出していって、こう、次第にこう、なんかよくわかんなかったものが、こう、よくわかるものになっていって、あ、スーッと納得するみたいな、そんな感じなんですけど、それ、僕が一人でやってると、こう、まとまんなくて、こう、あれ、何やったっけみたいなことになるので、よしこさんが、それをこう、あ、こういうことがあって、こうなりますよ、みたいな、こう、枠、よくわかんない、こうね、粘土の作品に、こう、額縁とか、こう、タイトルとかをつけてくれるのがよしこさんなんですよね。はい、あ。
よしこさん、そんなんでいいの？やってる。
ですね。
何の目的のセッションとか、はい、お客さん。
ああ。
全然わかん。やっぱり、ヒケル君は直感ダイバーとかさ、人間とかで、右脳担当と左脳担当みたいな。
はい。左脳担当、担当のよしこさん。
はい。
が補ってくんないと、これお客さんなんだかわかんない。
はい、まず、共感力っていうものなんですけれども、セラピストの人たちって、相手、クライアントさんのおっしゃることとかに共感共鳴して、それをこう自分のことのようにこう感じ取って、それをそのフィードバックしたりとか、あと痛みを感じたりとか、そういうなんか感じやすさっていうか繊細さ っていうのがすごくそのセラピストとしてはリソースになるんですけれども、でも共感力ってある意味諸刃の刃みたいなところがあって、その感じやすさっていうのがこう自分を傷つけるものにもなるっていうか、そういう部分があって、その鋼の部分をこう調整するリソースとしてっていうところですね。で、イテルさんはその共感力として、その今感じているものをこう言葉にしたりとか、こう体幹をパシッパシッと捕まえて、こう体幹の点としてこうつない見つけていくのが得意で、で私はその点の連続性からその人が持ってる共感力の全体性っていうのを捕まえて、で見える化するという、で、そうすることによって、今までは自分を傷つける刀っていうか刃になってたものを、なんだろう、セッションに活かせるリソースとして調整するという。
大体の意味するわけだ。じゃあ、イテレ君が共感力担当で、ヨシコさんが調整担当みたいな感じだね。
なるほど。そうだったんだ。
知らなかった
知らなかった
知らなかった。
で、それを受けてきたともみんがね、ラジオの準備も兼ねて、面白そうなものを受けようって言って、体験もしてきてくれたんで、ちょっと3人で喋ってもらうの面白いかなと思いつつ。
ね
え。いや、私、そう、このラジオの企画が持ち上がる前に、まあ、吉野さんとイテル君がそういうのをやるっていう話を聞いたときから、うわ、これ受けたいって思ってたんだけれども。
で、出てるよ、なんか、あなた。
ん？
うわ、これ受けた！あいつよだれが出てたよね。
もともと、イテルくんの気まぐれのセッションを私受けたんだよね。
う
ん、
で、ありがとうございます。
ね、すごくそれが面白くって、なんて言うんだろう、一緒にこう、ぴょんぴょん飛び跳ねたりとか、トランポリンで飛び跳ねたりとか、うん、一緒にダンスしてるみたいなセッションだったんだけれども。
うんうん、楽しかった。
楽しかったよね。
楽しかった。
もうちょっと言葉で、うん、まとまって形になったらいいなって思ってたらこれを始めてくれたのね。うん、で、よしこさんは集客の講座だったよね。講座じゃないや、ね、お話し会だよね。
はい、はい、
をやるっていうのを話を聞いて、あじさんがよしこさんのことすごくなんていうんだろう、作能的にものすごくきちんと言葉をまとめれる人だよって、ともみんちょっと見習いよって言ってたから、すんごい気にしてたんだけれども、
うん、
うん、よしこさんのお話し会あるって聞いて、うん、わーって思ってそっちも行ったのね。
なんでやりきってる人、うん、若いのにいないよ。よくあそこまで仕上げたと思うもんね。
うん。
地道な積み重ねだったんだと思う、見てると。執念だよなぁ。こういう業がある人が結構好きなのよ。う
ん、最近そういう人ばっかり周りにいるしね。
似たもの周り固めるよね。人のこと批判できない感じがするけどさ。
全くだ。でね、よしこさんのお話し会は、なんて言うんだろう。
うん。
うん、私にとっては、その、自分が言語化できないところっていうのをちゃんとこう引き出してくれるっていうか、こう何か投げたものをちゃんとこう形にして帰ってくるっていうところ
。ああ。
すごく良かったのね。そのイテル君とそのよしこさんが組んでやるって言ったら、こりゃもう受けたいでしょっていうのが。
ああ。
うん、
すごい。
でもね、ちょっとタイミングが合わなくって受けれないでいるうちに、今回のネットラジの話、阿部さんが、いや呼ぶなら今あの二人でしょって言ったので、いやこれはもうね、
二人だろうって今までの流れからすると、
うん、もうね、誰呼ぶっていう話をしたときに真っ先に出てきたのがお二人の名前だったのね。他いないだろうくらいの勢いで、で、
うん、ああと思ったからね。
うん、
うん、うん。
それで口説きに走らせていただいたわけなんですけど、うん、そうそう、まあそんな前提があって、
ありがとうございます。
うん、調整セッション自体も、うん、やっぱり前にイテル君単独で受けた時よりも、なんかね全然違ったの。
うん、
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 前はなんていうのかな、うん、どっかに飛んでっちゃってふわふわふわふわして着地、ああやっと戻ってきたねみたいな最後にっていう感じだったのが、ちゃんとこう、うん、飛び跳ねる。
糸の切れかけたタコみたいな
ね。あ、そう。そう。
完全に戻ってこないけどさ。
そう。そう。
君の糸も切っちゃうよ、みたいな。
むしろ切りたいみたいなね、セッションだったんだけど、今 回はちゃんとこう、飛び跳ねるんだけど、ちゃんとまた戻ってきて、ちゃんと落とし込んで、それからまた飛び跳ねるみたいな。ちゃんと帰ってくるところがあって、ちゃんと一回腑に落として、それからまた次行くっていう感じだったんだよね。
うん。
で、その場を作ってるのがやっぱり、よしこさんほとんど言葉を挟まないんだけれども、よしこさんがその場をちゃんとホールドしてくれて、そういう風になってるんだなっていう感じがしたの。
うんうん。
なんで私告知でも書いたけど、よしこさんが本当にここで遊んでいいよっていう場所を作ってくれて、で、そこの中でもう二人で好き放題遊んでるみたいな、そんなイメージだったのね。
うん。
うん。でもさ、僕とかみっさんがずっとほら、病態水準のセミナーで言い続けてるさ、
うん。
ビヨンっていう精神分析の記載？
うんうん。
コンテイニングとかコンテナ
ー？うん。
コンテイナーってさ、中身じゃなくてコンテナ、器が大事なんだって言ってる話がすごくある。
うん。
器が大事な器だったり、とにかく器にちゃんと収めることによって、いろんなこと、錬金術の秘密も実はさ、器だったりさ。
うん。
へぇー。
中身より器が大事なんだっていうさ。
うん。
そういう時にさ、だから、イテリ君だけだときっとね、器が弱くて、中身、ほとんど中身で器2割みたいになってたのにさ。
そうね。
コンテナね、器ね。
うん。
そうそう。
が、入ることで、その、境界線が器があることで境界線がしっかりできるから、中で何、安全になるんだよね。
うん。
器がしっかりやると中身が生きてくるっていう。それをみんな器考えずに中身ばっかり考えるから、どんなに頑張ってもさ、かえって傷ついたり壊れたりしていくっていうさ。
うん。
器作りの器の部分をよしこさんがすごいしっかりやって、だから生きる中身を専念できるっていうさ、こと、これはすごく僕らが最近強調しまくってることなんで、まあ、これだけじゃない、すごく二人がやってることが、ずっとセミナーで教えてってことに合致してるんで、面白いな、すげえな、とかって思うような感じ。まあ、
ああ。
コンテインドってことね。
私がイテルさんと組もうって思ったときに、で、まず、イテルさんの私、遠隔ヒーリングのセッションを受けたんですけど、その時に思ったのが、イテルさんはすごく体幹を捕まえるのが上手い人だなっていうのと、で、なんだろうな、その理屈じゃないので、なんか何話しても OK みたいな、そういう自由度の高さっていうか、なんだろうな、そのタブーがない感じっていうのがすごく私の中で新鮮だったんですよね。今まで NLP とか勉強してきて、どちらかというとリズムで何かを考えるみたいなこと、傾向が強かった私にとって、その体感でその答えを捕まえるっていうのが、あ、やっぱり体が答えを持っているんだっていうのがすごくあって、でもそのイテルさんのその自由度の高さっていうのを、その共感力調整セッションでタンクを組むってなった時に、どうやったら、どんな仕組みを作ったらイテルさんがより自由に生き生きと。
仕組みマニア。
動けるかっていうのを自分がそのセッションを受けた時の感じであるとか、それからそのセッション、モニターセッションをやっている時のクライアントさんとイテルさんのやりとりであるとか、そういうところからどういうふうに流れを作ったら、どういうふうに仕組みを作ったら、イテルさんがよりこう安心安全にその体幹を捕まえるっていう力を発揮できるかっていうことを考えて、流れを作りました。
皆さん、注目ポイントだからね。あの、さんっていう人は、とにかく、どうしたら生きるのかって延々考えて仕組みを作り出すっていうことに、全エネルギーを使ってる人だから、大多数のエネルギーをそこに費やしてきたような人だから、生かしたいと思ってる、食ってきたいセラピストとかさ、は、ぜひ相談するといいっていうのはここなんだよね。
うん、
そんなに考えてくれる人、仕事でやってって、ただ、まあ、病気みたいにバカみたいにやってるんでさ。
本当に。
人の方のことが、なのよ。だって、そこそこの、なんか、ウェブデザイナーとかにさ、やってもらったってさ、なんかお色気の洋服着てられるだけだもん、なんかもっともらしい。で、結構料金取られて、 本当に徹底的なオートクチュールでさ、自分に合う洋服なんだろうっていう風な感じで仕組みを永遠考えてくれるっていうのは、ちょっと業界の中でもいない気がするんだよね。
うん、
ちょっとこれ、今美味しいサービスだと思うんで。
今のうちって本当。
すごい高くなっちゃうかもしれないからね。
でね、でね、何がいいかって、よしこさんがそこにものすごい愛を持ってて、ものすごく自分が楽しんでやってることなのね。仕事としてやってるとかじゃなくて。
そうそう。
やらずにいられない、もうこれが楽しくて、もうすっごいやってて幸せって感じが伝わってくるんだよ。
ね。
あの、共感力調整セッションの後に、文章で、A4 サイズ2枚ぐらいが標準なのかな。それを、うん、そういうあの、なんて言うんだろう、レポートみたいなものを作ってくださって送ってくれるんだけれども、なんかね、うん、私この前送ってもらって読んだんだけれども、すごいなぁと思った、うん。なるほどねーって。あの、私自分自身が何かやったやつのレポートって自分で作るんだけれども、
な
んて言ったろう、自分が作ったのかって思うぐらい。
どういうこと？
それそれみたいな。
ん？ああ。
そう、あの。
自分の金銭みたいなのに。
そう、なんて言うんだろう。私割とそういうの作るの好きだから、ラジオとかやった後とかね、うん、それの内容まとめてとか、今回の告知とかも打ち合わせの内容全部まとめてあげたりしたんだけれども、なんかね、感覚がね、すごく近いの。あ、それって、あ、私の、なんて言うんだろう、好きなことと似てるよね、これっていう感じで。で、なんて言うのかな。それがこう、あ、そうかって、こういうことだったんだなって、もう一回見直すことができて、で、
うん、
落とし込める。結構セッションって、そこで受けて、それで終わっちゃうことって多いじゃないですか。
はいはい、
うん、
でも、うん、後からもう一度読み返して、ああ、あの時こういうことだったんだなって分かるような文章で返ってくるのって、結構ないサービスだと思うのね。うん、しかも、これだけ緻密に。
ねえ、緻密なんですよ、これ。
と思うの。
緻密なんですよ。
そう。そこがね、すごく美味しい。
セッションって、その、リソースの宝庫だと思うんですよ。それを、ただ話して聞いて、うん、ああ、なんか、良かったって終わらせるのは、すごくもったいない気がしていて、だからセッションを、こう、何かの形で残すっていうことに、私ずっとこだわってやってきたんですよね。
そう、すごいんです、それが。
だから、その、ある意味集大成が、その、共感力調整セッションの後にお送りする共感力リソース見えるかシートなんですけど。
見えるか
見えるか
見えるかする。
そう。そう。だから共感力、その共感力ってその繊細さにっていう言葉に置き換えられると思うんですけれども、なんかその繊細さっていうのを、ある意味繊細すぎて、こう自分の中でこう厄介者扱いしてる人って多いのかなって、傷つきやすかったり、落ち込みやすかったり、
うん。
でもその落ち込みやすさとか傷つきやすさの反面に、こういうリソースになってあなたのセッションに生きてるんですよとか、あなたの人生に生きてるんですよっていうことを伝えたくて、シートとしてまとめてるんですよね。
うん。
うん。そう。これは厄介者じゃなくて、あなたにとって宝物だっていうことを伝えたくて作ってる。
ね、
うん。
ではさ、欠点こそ最大の長所だとか言うしさ、
うん、
なんか、症状こそがリソースだとかさ、言うのよ。言うのよ。言うのよ。
うん、
なんだけどさ、一般としては言うんだけどさ、個別にさ、あの、レポート書いて突きつけてくれるってことはあんましない。
ないねー。
これできない、他の人は。
あ
いや、私自身が、自分のダメっぷりっていうのに、こう、永遠こう、ぐるぐる考え続けて苦しんできたので、でも結論としては、その、一番自分の嫌なところ、自分で自分をこう、責めて苦しいところ、でもそこが、なんか、見方を変えたらこういうことに役立ってるんだっていうことに気がついたときに、それがすごい一番の大きい自信になるんですよね。
うん、
あ、これって、その落ち込みやすさとかって、私にとってすごく自分の中で嫌な部分だったんですけど、
うん、
でも落ち込むだけ落ち込んだ後って、なんか何かが変わるんですよね。
ああ。
落ち込んでる間って、その、ジャンプする前の、こう、かがむ期間っていうか、あと、それまで、なんかこう、抱え込んだものを調整したりとか、整理したりとか、腑に落とす期間だったりとかして、だから私にとっては全然これは、なんか、ダメなものじゃないんだっていうことにだんだん気づき始めて、だから、だとしたら、他の人にも自分の中で、こう、どうしてもこう変えられないとか、どうしてもコントロールできないとか、気をつけているのに気がついたらやっちゃってるみたいな、そういうダメっぷりの部分を、これは本当に最大のあなたらしさであり、独自性のソースなんだよっていうことを、こう、伝えたいっていうのが、ミルカシートなんですよね。
熱いなぁ、やっぱり。
ソースの伝道師。うん、ミルカ鬼。
なんだろう、その、ダメこそリソースだって言葉で言うのは簡単なんですけど、じゃあ自分のダメ、自分の中で嫌だなって思ってることが、どう、その日頃の仕事であるとか日常にどう活かせてるのかっていうことって、なかなか自覚しづらいと思うんですよ。で、それを、こういうふうに生きてますよって、これからもこういうふうに活かしていったらいいんじゃないですかとか、あと、そのセッションの中で、こういうふうに活かしたいって言ってるんですよね、みんな。セッションの中で。本人自覚してないだけで。こういうふうにやりたいっていうふうに言ってるんですよ。それをちゃんと拾って、シートとしてまとめる。そしたら、日常に戻った時に、あ、私こういうふうに生かしたいんだ。こういう形で生かしていきたいんだっていうのが、その人の中にだんだん定着していくので、なんかシートって、あなたにはこういうリソースがあって、こういう生かし方ができるんですよって言い続けるための、そう、なんだろう、ツールなんですよね。
あ質化してるから消えてかないんだよね。
あ、そうです、そうです。うん、そう。
何回でも見返せる。
タロットカードでもさ、カップって水じゃない？だから、それはね、カップに入れとかないとみんな逃げて、流れてるから、カップに入れて、で、水がコンテナーになってる。カップが水に対するコンテナーになってるのよ。だから、持ち情報とか図とかっていうのも流れないように止めつく、その入れ物、コンテナーになってんだよね。組めるわけよ。そこに、水が詰まってるんだったら、何度でも組めばいいんだ。逃げないからさ。そういう風にして物質化するっていうのはすごくいいんだなって思う。
しかもね、愛のある物質なんですよ、それがまた。
いいね、愛のある物質。いいね、それ。
もう、ほんと。
あ、いいね。
デジタル情報だけど、なんかよしこさんの体温がね、こもってるんですよ。
話のアウトライン聞いてるとさ、本当に普段僕が言ってるダメ人間論だとかさ、親鸞な一応来てたとかさ、ダメこそが リソースだとかって、言ってることは一緒なんだけどさ、なんか質感が違うんだよね。
どんな風にそれ面白いな。
なんだろうな。
うん、
なんかね、あったかいのとは、なんだろうな。なんだろうな、僕の質感となんか違う。だって言ってる内容かなり一緒じゃない？
うん、だと思うよ。
ね
うん、
言葉を聞くとね。
で、セミナー、セッションとかで僕も、それでいいしかほとんど言ってないぐらいでさ。
うん。
いい、それでいいね、いいねって言ってるぐらいのもんなんだけどさ。
うん。
なんだろう、なんかね、質感が違うのよ。なんかね、ういういしくて、ちょっとこっちが赤面して恥ずかしくなってしまう。ほのか、温かみとかこう交錯して、しかも、軽やかにヒューって舞うような感じがあってさ。
軽やかだね。そうだね。
言ってる質が違うんだよね。同じこと言ってもこんなに似合わせ違う。こんだけ同じことを言ってしまうのかっていうのも、だって全然、相談してたわけ、普段から話してるわけでもなんでもないからね。そんなのにこんだけ同じ結論に近づいてしまうのかっていうのもすごい興味深いと同時に、こんだけ同じこと言って、こんだけニュアンスとか質感が違うのかっていうのもさ。なんか不思議っていうかさ、ヒューマンなエネルギーがこもってる感じがするんだよね。
阿出さんの方がもうちょっと学問的じゃないし、なんていうの、硬質な感じはするよね。
ちょっと違うでしょ。
違う。うん。
なんか僕のってあんまり、あやさんとかで売ってなさそうな気がするけどさ。
うん。
田畑さん、よしこさんだったら、花屋さんとかさ、雑貨って売ってそうな
感じ。売ってそうな感じ、わかるわかる。あの、すごくね、春みたいな感じがするの、よしこさんの感じって。あぜさんのはどっちかっていうと、冬とかの感じなんだよね、雰囲気が。
なんか、古道、さ、本屋とってそうでさ、
うんうん。
あ、違う。ピンピンじゃない本屋さんな感じですね。
うん。とかさ、雑貨屋には売ってなさそうじゃない
売ってなそう。古道具屋さんならあるけど、雑貨屋さんじゃないって感じ。
そう。だからさ、やっぱり、質が違うんだよね。
違うね。
響いてる人とかさ、温かみが染み込んでく、あの、体の部位とかがやっぱすっげえ違うと思うからさ。
ああ。
私、スーって染み込むように、書こうっていつも思ってます。
へぇー。
へぇ、
うん、じゃないと、なんだろうな、特にそう自分でダメだって思ってる部分って、ただでさえこう抵抗を感じるもの、人に言われたくないものだと思うんですよ。
うん、
だからこそ、なんだろう、その人の中にスーって染み込む言い方ってなんだろうってすごく考えます。
うんうんうん、
で、あと、その人の中から出てきた言葉を使います。私の言葉は使わないです、絶対に。
そう。
なんか、
だから、本当にその話の中で出てきたことをそのまま、すごくでも分かりやすく、入りやすく書き直してくれてる感じがするので、
ね。
そうです。その人の体験から出てきた、その人の体感を伴う言葉が、一番その人にとって心に響く、心に染み入りやすい言葉だから。だから、必ずその人から出てきた言葉を使います。
ああ、
うん。これがすごくロジャース的な感じもするんだよね。
うんうん。
その人の中にある答えをその人に返していくみたいな、その、こともし、すべてを肯定的な、なんていうか、無条件の肯定的配慮で何やってもいいって場所を作って、泳がしといて、その中の、なんかエッセンスみたいなのを、こう、オウム返し、フィードバックしていくみたいな。うん、なんか、両立の緊張みたいなさ、深いさ。
うん。
そうか。
そしてね、あの、イテル君の話も私すごいしたいなぁと思ってたんだけれども、
おほほほ。
ね、おほほほ。
あのね、喋っててね、あのさっきほら、みんな秘密があるよねっていう話をラジオ始まる前にしてたんだけれども、イテル君が秘密屋ださんで、秘密屋さんでっていう話をしたときに、みんなこう心の中に一つや二つ墓に持っていきたいような秘密って持ってるよねって。で、それが体を固くさせちゃうから、そういうものって少しでもなくなった方がいいよね。だから、イテル君にその秘密をね、こう話してて、イテル君がもうそれはもう僕が墓まで持っていくから大丈夫、誰にも言わないよって言ってくれることってすごい安心だよねって話があったんだけど、私もね、ついつるっとね、言いそうになっちゃった。セッションを受けてるとき。
え？
あ、やばいやばい、この話しようとしてるよ、みたいな。
何、秘密を？
うん、秘密を。誰にも言ったことがない話。
そう。
そうなんだ。
いや、イテルさんは、タブーがいい意味でないんですよ。
うん、
なので、うん、その、秘密か秘密って結局単なる事実なんだけど、それが秘密になっちゃうのは、これを誰かに言ったら批判されるんじゃないかとか、こんな人だと思わなかったって言われちゃうんじゃないかみたいな。なんかそういう怖さが、単なる事実を秘密にしちゃうんだと思うんですけど。
そう、思う。
でも、イテルさんは、これを言ったら何か言われるんじゃないかっていうのが全くない。単なる事実として、あの、受け取ってくれるので、あったかい沈黙で。
うん、
だから話せるんですよね。
そう。
うん。だから、そうすると秘密が単なる事実になるんですよ。
うん、
お単なる事実になる。
うん。で、そうなると、なんか今まで抱え込んでた秘密が事実になった時に、こう、ちょっと離れたところからそれを見れるんですよね。
うん、で、秘密の呪いが解ける感じだね。
あ、そうです、そうです。
そうね、
うん。
うん。
そう。 それで、なんかでも秘密、その単なる事実を秘密にしちゃうのって、その人が持ってる思い込みだったり価値観だったりするんですけど、それがこう一番その人のこう、コアな部分っていうか、さっきのあのダメっぷりに近い部分だったりするので、それをちゃんと、
ジャッジだよね、自分が自分。
そうです。で、離れたところで見ると、あれ？なんかすごく嫌なものだと思ってたけど、なんかすごくいいものじゃねみたいなことに気づくんですよね。そう。
NLP とディソシエイトとリフレーニングなんだけどね。
あ、
そうですね。
そう。そうそうそう。そうです。それをすごい自由な、自由にあったかく安心安全にさせてくれるんですよね。
ソシエイトは自分でこう体感して感じてるものをこうちょっと外に出て、例えばなんか映画でも見るみたいにちょっと離れて見れるような視点のことをディソシエイトっていうし、リフレーミングは今まで、いや私ってバカだよねって思ってたのが、いやなんだろう、バカじゃなくて実は天才だったんだって、リフレーミングになってないじゃん。
純真とかね。素直とかね。
素直がいい。
素直ね。いや、なんかエジソンとか思い出しちゃったんだけどさ、バカなんじゃんって言ってたら。
頼ったよよ。
いや、もうその話は後にしてさ、要はなんて言うんだろう、フレームを変えるっていうことだよね。今までこうだって思い込んでいたフレームを一回外して、違う枠をかけてみると、あ、違う風に見えるよね、みたいな。ちょっとずらしてみるとか、そういうようなこと。で、合ってる？
合ってます
。すごい。
ウガンダ枠
そう言われると納得する。
うん。
合ってる合ってる。
左脳の勝利。
なんだけど、でも私、リフレーミングの罠ってあると思ってて、
それ聞きたい。
ちゃんと全部をこう持ってることを出し切らないと、なんか建前のリフレーミングだけやっちゃうと、なんか感情の淀みみたいなのが残っちゃうんですよね、心の中に。でもそれを、感情の淀みをそのまんまにして、その、リフレーミングだけ、建前のリフレーミングをやっちゃうと、なんかそれこそ、なんか腐ったみかんが入ってるみかん箱に綺麗な布をかけるみたいな、リフレーミング、建前リフレーミングの。そうすると、中でやっぱり腐っていっちゃうんですよね。でも、イケルさんは、その腐ったみかんがあるよっていうのを、体感で見逃さないので。ここになんか匂いがしてるよとか、なんか腐ったジクジクした感じがするよっていうのをちゃんと体感で返してくれるので、あ、なんか私、建前リフレーミング無理やりやろうとしてたっていうことに気づけるんですよね。
そうだったのか。
ここがイケルさんのすごいとこだと思います。私が理屈で無理やり建前リフレーミングをやろうとしてると、いや、なんかそこ、なんかもっとなんかある気がします、みたいな感じでフィードバックしてくれるんで、あ、なんかやろうとしてるって気づくんですよね。
それね、すごい、イテル君とアジさんが似てるなって思うところ、同じことやってるよなと思うんだよね。
嗅覚がすごいんですよ、なんかね。
体感タイプだから身体レベルで違和感があるとそこで止まっちゃうじゃない？
そうそうそう。
ね、頭で動けないとがあるのよ、僕も。全部体感から言葉出してるからさ、言葉がみんな止まっちゃうのよ、僕。
だからさ、私とかがさ、なんていうんだろう、全然自分で気がついてないようなところを、そこって違うよね、みたいなのって言ってるのって、多分同じことだと思うの。よしこさんはよしこさんで、ミカさん似てるなって思うの。あの、器を作ることに熱いところとか、その器を作るっていうこと自体が得意なところとか。ねえ、ミカさん。ミカさん、器に熱いじゃない？
いるか。
ミカさん。
寝てんじゃないの？
今、ミュートにしてるんで、すぐ出る。います、聞いてます。ですね、ですね。
そう。
参加する気ない
です。え？今日聞き役で。
ダメだよ、振るからね。
忙しいのよ、私。
よかった、わかった。でもね、そこで、
ちょっと。自由だと思わない？
うん。
出演者は忙しいのして見落として別なことしてた。そんな無茶
な。
まあ、忙しいならしゃあねえかって通ってしまう。
私、明日の朝にね、本棚の粗大ごみ出さなきゃいけなくてね。
あ、それは忙しい。
中身をね、詰めてるところ。
急なんすよ。
そういう忙しい。
話は置いといてさ。
なるほど。
その、なんだろう、建物にさ、暑いとかさ、あるじゃない、ミカさんもすごく。なんかその器の厚さみたいなのがね、すごいよしこさんと似てるなーって、こないだから思って見てたのね。
箱とか器とか厚いもんね。
厚い。まずこうなんか、ここを作ってから中身だよね、みたいな。まず外枠固めようみたいなところってある感じがするのね。
そうね。
なんかそういうね、ちょっと異質なもの同士の組み合わせみたいなので、やっぱりうまくいってるのってあるのかなって、そこが興味深い。
そうね。
ごめんね、ミカさん。いいよ、先ほど。
聞いてますから、ちゃんと。
はい。あ、僕が自由に泳ぎやすいような箱を作るってことはあんまなくてさ、自分がやりたいセミナーを、いきなり企画するわけよ。
うん。
何回も言ってる話なんだけど、一回目とかなんかもう、一回目セミナーしたことなら、全12日のセミナーとか企画してるわけよ。
ひどい話だよな。
あの、ミニセミナーすらしたことない。
うん。
あの、2時間とかの。
うん。
いきなり全12日のさ、セラピスト実力養成講座、コースゴンとか。
無茶ぶり。
で、あの、内容はこんなことやるとかも大体決めててさ。
うん。
で、レクチャーは僕がやるものって勝手に当て込んで。あとはやってねって言って渡されたっけ。
よろしくみたいな。
事前の打ち合わせとかもほとんどなくさ、もう僕がレクチャーするものって決めてて、うん、僕もこの場でパッとレクチャーするっていうさ。そういう器と中身の関係だよね。
まあ、それぞれってことだね。
超無茶気に近いんだけど、当たり前のように
。レクチャーやってと言わなかったんですけどね、流れできっと必要なこと喋るだろうなと思って
た。やってじゃなくて、やるもんだって決めてんの。
どうせ喋りたくなって喋るんでしょっていう。
まあ、事実そうだから、しゃあないよね。
こんなことやろうよって打ち合わせもないわけよ。
シャワーってやりましたよ。何言ってんですか。あれさ、忘れてるけど、ちゃんと毎回直前までプログラム考えてやってましたから。前の場とか。
その器はちゃんと作ってるよね、
きっと。レクチャーのところはアデさんがやるだろって言って、ほとんどミーティングに乗らなかったもん。
はいはい。でね、でね、でね。
戻そう。
戻そう、戻そう。
時間もない。
そうだよ、そうだよ。
あと15分ぐらいしかないので、うん、今、あの、しておきたい大事な話しちゃうよ。
そうだね。うん。どの話かな？
話だからさ、うん。
あの、全部。
今日はパートナーシップの話をしたいと思ってたんですけど。
あ、そうそう、あの、信頼感の話さっきしてたのよ。なんか、今のさ、アジさんとミカさんとの間でもさ、すごい信頼があるからそれができちゃってるわけじゃん？で、イテル君とヨシコさんとの間でも、やっぱりその信頼感があるんだなって思うの。
うん、なんかあるんですよ。
あります。なんかそれってパートナーシップって今言ったけど、そこと繋がるんじゃないかなと思うのね。
仕事シップだよね。うん。
その辺話してほしいな。
ああ、うん。はい。
一回ですね、僕とヨシコさんがね、コンビ解消になるかぐらいのね、結構危機があったんですよ。
おお。
あ、言ってないですね、まだね。
そう、言ってないして。
あ、そうそう。その話してもいいですか？
うん、もちろん。
あの、意図としては、これから、まあ、セラピーで食っていきたい人って、まあ、周りの人とのね、パートナー、協力してもらう人とのパートナーシップとか、まあ、あるいは僕たちみたく、よくしこさんと僕みたく一緒にセッションやる上で、こう、のパートナーシップとかっていうのがあると思うんですけど、まあ、それのヒントになればなと思って。
うんうん。
はい。
うん、
はい。で、ちょうど、トーミン企画から、今回の出演の話がある直前にね、うん、その企画を連れたんですよね。
うん。
はい。
こう、もう僕らにとってはもう記念日になりつつある8月14日でしたっけ？
おぉ !14日です
、14日。そうそうそう。あの、どっちが、よしこさん話、僕話します？
あ、はい。お願いします。いける
さ。はい。ね、なんだっけな。さっきトーミンが言ってた、独自性のお話し会？
独自性発信お話し会です。
ああ、そうそうそうそう。それに僕がね、あの、参加したんですよ。一般参加者として。
参加者としてね、はいはい。
そうそうそう。そしたらなんかこう2時間の話だったんですけど、 なんかこう途中で僕も、まあ、仕事で疲れてたっていうのもあったんですけども、なんかだんだんこうなんかね、イライラしてきて、なんかよしこさんに当たっちゃったんですよ、その話し会の中で。
あらあら。
いや、僕、その時はね、当たってるっていう自覚なかあんまなかったんですけれども、どういう感じかっていうと、なんかあんまり僕がこう興味のない話ばかりずっとしてて、え、これ、何の話をするお話し会なんですかみたいなことを一回問いかけたんですけど、そしたらこう、何だったかな、その時は。どんな流れでしたっけ、よしこさん。
その時にすごく私自身がやりづらかったんですよね。なんかこう、ね、話せば話すほど、なんか参加されてる人の何かっていうのが、なんかだんだんこうバラバラになるような感じがしてて、こう、うんうん、まとめようってこう話をするんですけど、ますますこう、あり地獄に飲み込まれていくような感じがあって、もうどうしようって思ってる時に、イテルさんが、いや、僕だ、なんか場が、ここ、場が温まってないですよねっておっしゃって、で、そうそう、僕だったらもっと場を温めていくような、こう、ファシリテートをします、みたいなことをおっしゃったんですね。で、もう、本当にもう、私自身も、こう、逃げ出したいくらい焦ってるっていうか、こう、どうしようっていう、精神状態の時に、イテルさんにそれを言われて、もう本当になんか味方だと思ってたイテルさんから、こう背中をから撃たれたような、後ろから撃たれたような衝撃があったんですよね。
イテル君、それあれだよ、なんか崖っぷちを歩いてる人の背中を押してるよ。
あーいって。
もうそのことがものすごくショックで、私にとっては。共感力調整セッションをするときは、イケルさんがやりやすいようにって思って私はこう組み立ててたので、なんかその逆の立場になったときに、なんかやっぱりイケルさんにこう助けてほしい、サポートしてほしい、補ってほしいっていう気持ちがあったんですよね。それを、その時にその後ろから撃たれたっていうのが、イケルさんってこんな人だったの？すごいショックがあって。
おお。ねえ、あれ、結構長い間こんな笑って話せない状態でしたよね。
ああ、そうですね。うん。
あのね。
そうそうそう。
そうだね、9月の頭ぐらいに、てるくんにそういえばっていう話をしたとき、まだちょっとなんか、ううみたいな感じだったもんね。
そうそう。そうなんですよ。で、あの後お話ししたんですよね、よしこさんとね。
はい。
あの、9月の、7、8
ぐらいだね。
うん。
くらいかな。
うん。
そう。で、よしこさんがこうね、こう、そう、その時初めてこう、後ろから撃たれたような気分だったってことを言ってくれて、
うん。
すごいこうね、こう、なんか、なんていうのかな、その、いろいろよしこさんの気持ちを話してくれたんですよ。
うん。
ただ、話してくれた、なんていうのかな、なんかこう、恨みつらみみたいな、言葉としては恨みつらみみたいな言葉はあったんだけれども、
うん、
なんかそれは僕に何かをぶん投げてくるっていうよりは、自分の中でそういうふうに思ったっていうのをポンってそこに置いてくれる感じで、それがすごいなと思ったんですよ、僕。すごいそれ、本当にね、それでよしこさんをね、僕尊敬しました、めっちゃ。あの時の話どんな感じでしたか、よしこさん。後で話して。
ああ、いや、もちろん、気持ちとしては、なんで私を攻撃するのみたいな、想像、イテルさんを責めたい気持ちはあったんですけど、でもそれを、そのまんまぶつけたら、イテルさんも傷つくよねっていうのがあったし、私自身もなんで傷ついたのかなって思った時に、それはやっぱり自分自身に自信がなかったから、イテルさんの言葉が突き刺さっちゃったんだよねって。もし自信があったら、ここまでは刺さらなかったなっていうのがあったので、だから、なんだろう。私が感じたことは私の出感にしか過ぎないっていうのがすごくあったので、それをそのまんまイテルさんに投げつけるのは違うだろうっていうのがあったので、なんかその気持ちが、なんだろう、攻撃したい気持ちがこう落ち着くまで 期間を置いてから、イケルさんと話をしたんですよね。
うん。
うん。そう。
直接ぶつけないで、こうやってワンクッション消化してから相手に渡すっていうのは、一応、精神分析用語ではコンテーニングなんだよね。
ああ、
うん。結構、すっごい重要ね。直接ぶつけると向こうが、受け取りきれなくて、また拒絶で帰ってくるから、
投げ返す。あ、そうです、そうです、そう。うん、なんかすごい不毛なやりとりになっちゃうよなっていうのがあったので、なんかもう相手を攻めたくなる、攻撃したくなる気持ちが収まるのを待ってから、イテルさんに話をする、イテルさんと話をする機会を持ったんですよね。
うん、うん。
相手が受け取ると、消化すんだよね。
うん。ねえ、もう僕なんか今話しててもね、すごいこうね、ああもうね、なんかすごい僕悪かったと思ってこう逃げ出したいぐらいの気分ですけども。
でもその、そのことも、今日も二人で話したんですけれども、イテルさんはイテルさんで、あの場のこう、なんだろう、こう、いたたまれない感じっていうか、それをすごい敏感に感じ取ってて、だから、イテルさんはイテルさんであの言葉を言わざるを得なかったんだっていうのが、分かって、なんだろう、お互いにいっぱいいっぱいだったんだよねっていうことが分かったっていう。
うん。
うん。そう。
ねえ、なんか僕は僕であの時、なんかね、僕の意見をよしこさんに言うっていうよりは、そこに溜まってて見えないけど、確かにこう沈殿して積もり積もってるものを、うえーってこう吐き出したって感じですね。
うん。直接ワーク的にはロールを取るって言うんだけどね。場に漂ってる、だけど誰もやってない役のことをゴーストロールって言って、ゴーストロールを誰かが買って出ることで、見えないものを物質化する。エリキを物質化して、ちゃんと見える形にする。これも一種の見える化なんだけど、コストロールを取ったんだよ、ナミテレ君が。誰もやれないことを率先してやったんだよ。
うん、
すごい起爆力と、殺傷力があったんだよね。
やばいなと思いながら言っちゃいました、僕も。
ちょっとあの子なんだよ。
なんかね、今までの僕だったら言わないだろうなって思いながら、いや、ここはあえて言おうみたいな、ちょっと一つ、なんかこう、立場を取ったような感じもありましたね、自分の中では。
やっぱりロールをちゃんと、無意識でもちゃんと取っ、ロールを取って意識が微妙にあるんだね、やっぱし。
なんとなくね。うん、うん。
主体的にそれを選んでる感じだもんね。
うん、ただ、吉川さんを気づけるっていうことをね、かなりこう、あえてやったって感じはありますね、だけどそれはね。
あえて、はいはい。
あえてには何が入ってるの？どうしてあえてそれをやったの？
なんかこう、すごい、ね、参加している人たちがいて、うん、こう、ただ、だけど声にならないものがあって、うん、なんかこれを今ここで出さないと、それは永久に葬られてしまうっていう、なんか危機感みたいなものがありましたね。
葬られる？どんな危機感？何に対しての危機感？
なんかそこにあって、なんていうのかな、こう、ほら、原発がね、ほら、爆発して、こう、放射能撒き散らされたけど、撒き散らされたじゃんって、あの時吹いたじゃんって、今も出てるじゃんみたいなことをこう言わないと、こう、なかったことにされて、でも、確かにそれがどっかに溜まっていくみたいな、そんな感じです。
うん。
さっき、よしこさんが言ってた、イテル君は、流さないで何かあったらちゃんとフィードバックしちゃうって言ってた
よ。うん、ああ、そうです、そうです。うん。そうそうそう。
すでにそこでやってんのよ。
うん。
なあなあ、で、なんか体で拾っちゃったことがあってさ、それをさ、うん、見逃さずに絶対フィードバックしちゃうんだよね。
うんうん。そうです。うん、そう。でも、私にとっては、かなり強烈だったので、それを、こう、受け止めるのに、すっごい時間かかったんですよね。うん。そう。
あーね。食予報だった。ただ単に怪我の巧妙で無防備で無茶ったんだかわかんない。
うん、でもなんだけど、でも、うん、あの時の違和感みたいなのをこう振り返ってみると、うん、そのいろいろやってる間にちょっとずつちょっとずついろんなことがずれちゃってるなっていうことに気づいたんですよね。
うん、
それで、だからこれをちゃんとこう修正しないと、もっとずれたまんま、こう、なんだろうな、発信が進んでいっちゃうなっていう。
それはお話し会自体とか、よしこさんがやってることとか、
あ、そうです、そうです。うんうんうん、で、その違和感っていうのを、こう、うまくこう言葉にできない状態がずっと続いてたんですけど、で、それが、こう、やっと言葉になったのが、なんか最近 Facebook でアップデートした、そのダメっぷりをそのまま生かす仕組みっていう言葉なんですよね。なんかそのお話し会で私が話してたことって、なんか他の人でも話せるよねっていう感じがすごくしていて。
うんうんうんうん。
私じゃなきゃ話せないことじゃないよねっていう感じがあったんですよ、すごく。で、私が本当に作りたいものって何だろうって考えたときに、あ、そうだ、もう自分の中でもうこれは絶対嫌だみたいな、もうこんなのなきゃいいのにって思ってるダメっぷりを、そのまんまリソースとして活かす仕組みなんだっていうことに気づいて、それで、こう、最近 Facebook にアップデートした、アップしたんですけど、なんかみんな誰しもそのどうしても変えられない、どうしてもコントロールできないっていう、そのダメな部分って持ってると思うんですけど、それをそのまんま、その人独自の独自性のソースとして活かせるような仕組みっていうか、プロフィールであるとか、告知文であるとか、作れたら、その人が一番こう楽に等身大の発信がしていけるよねって思ったんですよね。で、それは、なんか、既存のその集客とか企業とかっていうのには絶対できないことだから。だから、それが私がやりたいことなんだっていう。
いいなぁ。
その、なんかダメっぷりって、なんだろう、すごい力とかエネルギーとか勢いを持ってると思うんですよ。そうせざるを得ない。そうせざるをどうしても、それどうなのって言われても、どうしてもやっちゃう勢いってあると思うんですよ、そのダメっぷり。
ある。
まあ、せっかくだったらそれを変にコントロールしたり変えようとするんじゃなくて、それをそのままとことん活かす。あと、生かし続けられる仕組みを作ったらいいじゃんって思ったんですよ。
いいじゃん。
じゃん。
調整みたいなもんで、ダメっぷり調整なんだよね。
ああ、そうです、そうです。
そうなんですよ。
うん。そう。
見事なまでに俺が言い続けてることに合致しててさ。
だね。
合致にある種の感動があるよね。
で、
藤岡さんが喜んじゃうと思うよ、これ。
喜ぶと思う。
イケルさんも私も、それぞれに、こう、ダメな部分って持ってるんですよね。
ダメダメですよ。
それを、お互いに、その、お話し会のことがきっかけで、こう、お互いに、こういうところがっていうのをちゃんと話すようになって、そうすると、なんか、その、もちろん、お互いの突出した、これはすごいよねっていうのも、知ってるけど、でもこういうところがちょっと苦手だよねって、こういうとこ得意じゃないよねっていうことも分かり合えるので、お互いにこう、それを補うように、その、話をしたりとか仕事の流れを作ったりっていうことができるようになったっていう気がします。
ちょっと思い出したんですけど、
はい、
ほら、あの、その話したときに、こう、お互い辛かったこと言ったんですよね。
あ、そうそうそうそう。
なんかこう言ってなかった、我慢した、してたことみたいなあって。
うん。
ねえ、それ言ったらなんかこう、なんかお互い楽になったんですよね。
うん。そう。そう。だから感情の淀みを残さないことですよね。
これ、うん、仕事上のパートナーシップもそうだし、プライベートのパートナーシップも同じだよね。
そうですね。でもなんで淀みを残さずに言えたかっていうと、ちゃんと受け取ってくれる人だっていう、こう、信頼感があったから言えたんですよね。なんか、
後ろから打たれて信頼できるって、それがすごいですよね。
天国と最大の長所であるみたいに、そのひどい事件こそ最高の事件なんじゃないの？
ねえ。ねえ。
うん。そうだと思う。
なんか雨降って地固まるとかさ、そんな感じ。
そうですね。
技が変に続くとなるとか、ピンチは最大のチャンスであるとかね。
うん。太陽が馬とかね、まあ、くどいな。
そこからちょっと視聴者に、なんか、アドバイスの形でまとめるとしたら、どういうメッセージになるのかしら。
ああ。ちょっと。
あれ、よく固まりなさいみたいなことなのかな。正直言えばいい。なんていうまとめ。
出し切ることですよね。
ああ、
うん、そこに来るんだ。
建前で終わらせない？
うん。
うん。もうあるものは全部出すみたいな。
うん。
うん。そう。で、どっちかが建前で終わらそうとすると全部出せなくなっちゃうので。
そうだよね。
二人とも本音っていうか、それを本音とか正直とか率直とか、そういうことを大事にするってことが分かってたから言えたっていう。うん。うん、出し切
る。なんか腰、ねえ。
うん。
なんかすごい腰を据えた感がありましたね、あの時ね。
うんうんうん。
はい、すごい。
ではあります。で、なんか淀みがなくなった時に、本当にお互いにちゃんとこう思ったことを言えるっていうか。うん。
うん、出し切れってことだね、淀みが、うん、まで。
うん。そうです。
中途止めちゃダメなんだね。
うん。
うん。
はいはいはいはい。で、腰が座って、こう、また爽やかな関係になっていくみたいなことか。
うん。そう。だから、共感力調整セッションも、その、ダメっぷりっていうか、共感力ってものに関して感じ、その人が感じてる、嫌だなっていう部分を、もう、出し切ってもらう自由な砂場みたいな。
うん。
感じなんですよね。だって出し切ってみないと、その物事の本質のプラスとマイナス、両方とも、なんだろう、パターンっていうか、それが抽出できないっていうか、変にコントロールしちゃう、しようとすると、中途半端なものしか出てこないんですよね。
ああ、だよな。
出し切って初めて、こう、プラスもマイナスもちゃんと見えてくるっていうか。
うん、
みんな恐れがあるからなかなかさ、出し切り、避けちゃったりして出し切れないわけじゃない？
うん。
痛くないとかさ、触れたくないとか。
うん、うん。で、その、恐れに、ちゃんとそばにいてくれるのが、いてるくんなんですよ。いてるくんなんですよ。
いてるくんがいてる。
そばにいてる、いてるくんなんですよ。
いやね。
ありがとうございます。いてます。
あるよね。
いてます。
いてます。
もう時間も微妙に時間だから、なんか言い残してることがあったら、ちょっと最後に言おうぜ。そんで、あと告知やって、なんか、試合終了みたいな感じかな。
そうだね。最後にせっかくだからタイトルコールもう一回。
ああ、ちょっとね、リクエストだったんで。
うん。
うん。
一回やるとまとまるね、あれ。なんか。
うん。ねえ。やっぱりそういうファシリ向いてんだよね。
リーダーシップはさすが感心したな。
うん。
うんうん。うんうん。言い残したことは、どうでしょう。
残したこと。
言い残したこと。いてちゃんないの、
うん、みんな
僕はだいぶ満足しました。
言った。話し切った。
うん、初出場。初の裏手なのに、今日は、どうでした？
いや、よしこさんがすごい元気だなと思って今日は。
そんな。
うん、
ああ、言い残したこと。
ピチピチしてますよ。
あれです、なんか、デルクイネットワークができたらいいなって。
ああ、それね、それね、それね。
なんか、その、お互いの突出したリソースと、
うん、
陥没したダメっぷりを補完し合える仕組み。
うん。
うん。
ああ、
うん。で、私もそうなんですけど、自分のことを話そうとすると、なんか、こう、口ごもっちゃうみたいなところがあるので、うん、でも、イテルさんのことだったら、トモミンのことだったらいくらでも語れるので、
すごーい。
だから、みんなそれぞれに、こう、デルクイネットワークって結局多線ネットワークなんですよね。
多線、多線の多線ね。
そう、うん。あなたのここはすごいよっていうことをお互いに言い合ったら、それがもう一番のこう、宣伝になるんじゃないかっていう。 うんうん、お互いがそれぞれに専門家だから、この専門家がこれいいよっていうことだったら、あ、きっといいものだよねって思ってくれる人はいるはずだから、うん、そういう多線ネットワークができたらいいなって思ってます。
素晴らしい。なんか意欲がすっごい溢れてくるし、なんだこの弾けるような意欲がすごいよね。
よしこさんから、
水しい。
よしこさんからその話聞いて、いや、ちょっとこういう形だったらできるかもって思ってることが一個あって、
何何
ちょっとそのうちゆっくり話して
。
え、
え、
ここで、
うん、ちょっと言ってみてよ。
しなく
ても。
でも、
何
だろう、ラジオ版テレフォンショッキングみたいなの。
ああ。
ほうほう。なるほどね。
そう。次々読んでったらいろんな人が出てくるし、いろんな人が出てきて、そこでなんかさらにこう繋がってったら面白いなぁと思って。
うん。
うん、短くなんか15分とか30分ぐらいでバーッと喋って、じゃあ次誰、うん、みたいな感じで、
あ、
繋いでったら面白そうと思って。
おお。
だけどね、こうやってさ、刺激し合いながらさ、ああ、これは面白いかも、これは面白いかもっていう感じに、こう、ビリヤードの球がカチカチカチカチ弾ける、
うん。おー、ほうほう。
だって刺激や愛しが合えるような場みたいのができていったらいいなってのはすごく、
うん。うん。
ぜひやってほしい、ともみん、それ。
ほんと？じゃあやっておっか。
ともみんショッキング。
ともみんショッキング？
ともみんショッキング。
最近ラジオやってる目的そっちになってきた。なんか視聴者に何かお届けしたいっていうよりも、まず自分たちでさ、お互いに影響し合って、こう、台風の目みたいに、こう、いろんな影響がわーっと、まずこの、ラジオの番組の中にあって、
うん、
で、その参加者がみんななんか、すごく影響を受け合って、いや、アイデアが出てきたり、やる気が出てきたりさ、で、その余波を、こう、聞いてくださる方にもお届けして、また、聞いてくださってる方もそれで、なんか影響を受けて、なんか自分でやりたくなったり、新しいことをやったりして、またそれを、Facebook のコメントとかなんかでフィードバックしてもらうとかって、行ったり来たり、行ったり来たりしながら、こう、影響を与え合って、なんていうか、一方通行で内容をお届けするんじゃなくて、そうやって、こう、寄せては返せないみたいにして、こう、波及し合っていくような場を作るためになんか、先ラジオっていう感じなのよ。
はぁ、
それはいいっすね。そっか、中身じゃないっすね。
そこで書き回してる感じ、エネルギーを。
うん。
で、行ったり来たりしてさ。
うん。
中身をお伝えするってワンウェイだからさ。うん。そんな風になんかこう、波動を、こう、発揮をさせていくような場を作っていけたらなって感じに最近どんどん変わってきてんだよね。
うん。
ちょっと。はい、どうぞ。
あ、うん、ありがとう。最近ね、私が一人でやったラジオがね、やったら面白くって、ラジオやりながら、こう、なんていうの、セミナーとかさ、そういうの内容を練ってこうみたいな話になって。
あ、いいじゃん、いいじゃん。
ね、レギュラーで月1で今やろうっていう話をしてるのね。
なんか
すごい今、あてさん言ってくれたのと、それすごい近いよなぁと思って。
どんどんどんどん刺激し合いながら生産物が、どんどんどん生まれてくるようなさ、
うん、
それがどんどんどんどんついてくるようなお釣りを負けがさ、
うん、
そんなにしていきたいなぁって、行儀よく座ってたってつまんないからさ。
うん、
うん、
でさ、これね、一銭のお金にも全然なってないんだけどさ、本当に。でもさ、むちゃくちゃ楽しいのね、これ一番今やってて。
お
ー。MC になれるあなたが一番好きってやつだよ。
本当だよね。
こうやって、なんか無償で、とにかくやりたいことをわーっとお互いに出し合ってるうちにさ、うん、なんか感覚をさ、一個二個じゃなくて、こう、ぶどうの房みたいにさ、なんかたくさんの実がなんじゃないのかなっていうのをすごい楽しみにしながらこう、巻きチェックをやってるみたいな感じね。
うんうん。
そうね。で、お金にはうん。
なんない。
なんない。なんないけど、お金以外のところでものすごい豊かになってる感じがする。
お金じゃないのさ、なかなか使いづらいじゃない。
うん、う
ん。ほら、老後とかいくらお金いっぱいって海外旅行行って、でもなんかただの消費者でさ、
うん、
あんますごいみたいな感じがしてさ、うん、もっとじゃない、なんかさ、お金じゃないとかがガーッと豊かな気持ちになってくようなことをいつでもできる ような人間関係ってか、よしこさんじゃないけど仕組み、
うん、
を作ってさ、でもっとお金じゃないもののお金持ちになっていくみたいなさ、ことをお互いにやり合ってエネルギーをこう回し合えたらいいんじゃないかなーっていう感じだね。うん、それすごい、うんうん。みんななんでもお金の落とし込むとさ、なんか結局貧しくなっちゃうんだよね。
うん、
そう、少なくともこれでものすごくね、ネットワークっていうか人とのつながりはできてきてるなーって思う。私、
うんうんうん、
この間もラジオ、ノリピーがネットラジに来てくれて、その後友達ミーミーで3時間やった。あれでね、ものすごくノリピーとね、仲良くなれた感じがするの。
あとノリピー自体がすげえ弾けてたよ。
うん。うん、パワーアップしてた、そして。
一緒のみ、さ、みんなでさ。
うん。
決めた。ノリピーが喋る喋る喋る喋る。
そう。
喋る。しゃべんなのにピーって感じで、あれラジオの余波な感じがしたんだよね。
ああ、ね、
なんかブレイクしたんじゃないのって、喉のシャクラで巻いちゃったんじゃないのかなってさ。
札幌に来た時もね、やっぱりね、ちょっと雰囲気違ったよ、前回までと。
そうだね。
ね、11月の東京の本当ワンデー楽しみだと思う。
うん、
何が起きるのか。
とか、ピチなこと言わないでさ、来て元気になって帰ってくみたいなことの方がいいと思うんだ、ラジオもさ。
うん、
うん、いいっすね。
ね。
ここで元気ねってさ。
うん。
で、ね、うん、みんなに撒き散らしてみたいなさ。
うんうん。
そういうラジオがいいよな。
いいね。そういうのがいい。楽しい。
うん。
ね、ちょっと、うん、AM 放送とか FM じゃないんだから、ワンウェイはつまらんよ。
うん。
そんな感じです。なんか、まとまったのかな？
うん。うん、うん。話残したことないかな、みんな。
とりあえず大丈夫。
うん。
大丈夫です。
あとは告知ですね。
うん。はい。だね。じゃあ、う
ん。最後にまとめて、本当に、だから、イテリ君とヨシコさんの共感力挑戦セッションって面白そうだなと思ったら、ぜひ、受けてみてください。
はい。
一回、他人をやるごとに発見があって、グレッパーアップしてるみたいだから。
うん。
そう、そうなんですよ。
共感力調整っていう風に、ググってみると、一発で出てきます。申し込みフォームから、受けた人の体験談から。ぜひ見てもらえればと思います。
はい。
はい。
したいんだね。
あと、そうね、告知、他己紹介告知？
うん。
うん。イテル君からでいいのかな？
はい。
ああ、タコ紹介。ヨシコさんのね。
そう。
ヨシコさん、まずね、独自性プロフィール。
うん。
ヨシコさんはですね、インタビューをして、その人の、独自性を見える化してくれます。で、そのね、見える化する文章と、あと図、まあ、いろんなコースにもよって中身違うんですけども、その、聞き取って文章にするね、その、作る文章とか図に対するね、愛情がこう半端じゃなくて、こう、もう何度も言ってる話なんですけど、こうまるでこう我が子のようにこう可愛がってこう送り出すわけですよ。
うん、
なんかこう仕事として、その情報として書いて、はいっていうんじゃなくて、こう可愛い可愛いねってこう育てて、その人ものものなのに、よしこさんの子供のように育てて、そしてその人のプロフィールを、なんていうのかな、こう、なんかこう。
嫁に出すみたいな。
面白く育てて。
文字の一言一句とか、文字だけじゃなくて、なんかこう、行間とか会議とかにまでね、なんかよしこさんのね、なんか愛情がね、染み込んじゃってる、そんなプロフィールを作ってくれます。うん、はい。独自性プロフィール。
うん。
あとまだ絶賛受付中ですよね、よしこさん。
はい、そうです。
はい。やってんですか？
等身大ピ等身大で生き生きとした告知をして、なんか服を招いてくださいな。そう思いたい。よしこさんのところに行こう。
はい。
服が。
そうそうそう。
実際に、あじさんも私も知ってる人、あ、ごめんね。なんか、よしこさんに作ってもらってるやつを私見てるんだけれども、すごーくね、なんて言うんだろう。本人が発信しやすくなったって言ってたってあじさん言ってたよね。
そうそうそう。僕もソラチさんのこと今言おうと思いましたよ。
ソラチさんのホームページよかったよな
ぁ。ね
え。あれ。
そうそう。そうそう。
うわーと思った。うん。
なんか、ソラチさんがいるんですよ、そこにちゃんと。
いるいるいる。これ、ソラチさんだと思ったもん。
ねえ。
そう、私にインタビューさせてもらったときに、なんでここを出さないんだってすごい思ったんですよ。
うん。
だから、これを伝えたいっていう思って、プロフィール書いたし、文章も書きました。
うん。うんうん。
なんかもったいないって思って。
うんうんうん、
この暑さで書いてもらったら、ほんとすごい、ね、何が出てくるんだろうって思うよね。
ね
え。
で、もったいないって私から見て思う部分って、本人にとっては大したことないよねって思ってたりとか、いや、むしろ隠した方がいいでしょって思ってる部分だったりするんですよね。
うんうん。
いや、そこ隠すんじゃなくて出そうよっていう。
叫んで、
叫んで。いやー、いいなー。よしこさんなんか同じ匂いを感じる、やっぱり。
もっと叫んでなかった
あ、そうです、そうそう。本当に叫びたくなるんですよ。なんでここ出さないのって。
ね。
出そうよって。
あ
それ必要としてる人がいるからって。
うんうんうん。
うん、思うんですよ。
軽ー。
やりしこも素敵。
でも、自分のは言えないっていうね。あ、そう。あの、イテルさんの秘密屋さんなんですけど。
はい。
はい。私は秘密屋さんとセッションを今2回受けたところなんですけれども。
ありがとうございます。
本当に、墓場まで持っていく秘密って、なんか誰しも人生の中で、こう、一つや二つ、三つ四つ、こう、抱え込むと思うんですけど、でも、その秘密って、その、本当は単なる事実なんだけど、でも、それを、こう、誰にも話せないって思うことで、秘密になっていくんですよね。でも、それを心に抱えておくと、その心が固くなっちゃうっていうか、こう身構えちゃうみたいなところがあって、どんどんこう人生とか生き方とか感じ方がこう硬直化していくんですけど、うん、でもそれをこのその心を固くする秘密っていうのをイテルさんは何もジャッジしないでフリーダムにこうあったかくこう受け取ってくれる、あったかい沈黙で受け取ってくれる。だから、なんだろう、その、墓場まで持っていく秘密が1個でも2個でも減ったら、結果としてなんか地球平和につながるのかなと、思います。だから心を軽く、秘密をこう話して、こう心を軽くしたい人、軽くしたい人は、イテルさんのところにぜひ行ってください。あったかい注目で受け取ってくれます。
結構ね、今夜はどうっていうぐらいの急な依頼でも受けてます。
時間さえ合えば何でもって感じだよね。うん、
はい。
ちょっと似てるな。
だね。ほんと似てる。お二人の、あ、うん。
いや、はい。
あ、お二人のそこにたどり着くにはどういうふうに言ったらいいんでしょう。独自性プロフィールと秘密屋さん。ああ
それぞれ、
うん、どうぞ。
で、プロフィールは、独自性プロフィールで検索をかけていただくと、一番頭に出てきます。うん、で、秘密屋さんは、いてる秘密屋って検索をかけたら出てきます。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、あれさん。はい、う
ん。何？
いいの？うん。そしたら続けて、あいももの告知、ミカさんする？私する？
ミカさんいる？またあれじゃないの？
また、じゃあ、トモミお願いします。
オッケー。はい。じゃあ、私からお伝えさせていただきます。まず、愛と桃社の、セミナーのお知らせです。9月26日金曜日、あさってじゃん。あさっての朝9時から12時まで、セラピストのための病態水準入門セミナー、スカイプ版。これね、私、もうちょっと前にやった夜のやつで受けたんですけれども、ものすごくおすすめです。セラピストじゃなくてもおすすめです。なんでかっていうと、すごく今、例えばパーソナリティ障害とかっていう言葉聞くことが多いと思うんですけれども、今現代人が抱えてるいろんなこう困った人間関係での詰まりとかそういうようなものって、例えばこの病態水準っていうものが分かってると、すごくこう楽に切り抜けたりとか、あるいはそこをこううまく回避したりとか、あるいはちょっとこう距離を取ったりとか、 ね、できる感じがするんだけど、そんな感じでいいのかな、アゼさん。
いや、なんか謎が解
ける。謎が解ける。
うん。ではないと思ったら、あーと思ってさ、
うんうん。
じゃあ、こうするか。それが本当にセッションの現場とかだけじゃなくて、夫婦関係、恋人との関係、親子関係、お得意様との関係みたいなところで、実は山ほど出てるんでさ。まあ、結構ね、一人もいないって話だよな。
だね。まあ、そういう本当になんか日常的に人間関係でちょっと困ったとかからもう本当に困ってるんだよ、深刻にっていうようなことまで、こう、病態水準っていうのが分かるとかなり解決できる部分があるなって、私は実感として感じているんだけれども。で、うん。アイモモが3月から今までの間に何回か病態水準のセミナーをやっていて、私それ全部出るぐらいの勢いで出てるんだけれども、その中でもすごいよね。その中でもこの入門セミナーはものすごくまとまっててコンパクトで、3時間でこの内容を分かったら、もう入門としては完璧だよねっていう仕上がりだったので、ほんとおすすめです。はい。しかも5000円。安いよ、これ。
あいつや。寝れていくんだよな。
なので、まあ、これもまあね、もしかしたらそのうち値上がりすることもあるかもしれないし、今がおすすめなのかなと。
そう、はい。3時間5000円ですから。
はい。
すごい。
かなりお得、お得なセミナーだと思います。
多分値上げしないと思うんで。
あ、本当。
そうなんだ。
まだ2席残ってるのかな？
そうですね。はい。午前の9時から12時まで3時間です。金曜日、今度の金曜日。
はい。ご希望の方、何で探したら出てくるかな、これは。
Facebook のイベント立ててるので、病態水準のキーワードでイベント探せば出てくるかな。
あ、
まあ、自分で検索したことないんで分かんない。
あるいはまあ、アゼさんところ、ミカさんところは、私、トモミンのところで、とりあえずこの放送終わったらシェアしておきましょう。
そうですね。
はい。息子さんとイテル君も、もしまあ、よかったらシェアしてくださいな。
は
ー
い。
はーい、シェアし。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
それから、これは、アイトモミン社での企画でいいのかな。本当にラジオ付けなので、毎週ラジオやってます。
言ってるよね、最近。
本当だよね。
ああ。
はい。
聞いてくれる人いるから不思議なんだけど、俺。聞いてくれる人いるから不思議なんだけど。
ありがたいよね。
わがままな企画にさ。
うん。第1、第2、第3日曜日、9時から12時までの3時間、夜の9時なので21時から24時までの3時間、下手したら延長かけてさらに1時間ということもたまにありますけれども。はい。
いや、やってないんだよね。はい。
ね。第1日曜10月5日が平成無責任ラジオ、友達ミンミン。で、10月12日日曜日、これがアゼラジ今夜も喋りっぱ、仮。で、10月19日日曜日、これがトラウマ解放スペシャリスト、アゼクラミカのラジオ、通称ミカラジ。ということで、トモミン、アゼさん、ミカさんの順番で、第1、第2、第3日曜日、ラジオやってます。これが、アイトモモ社の、違った、アイトモミンミン社の、ラジオの企画ですね。はい。それと、トモミン企画の、企画のラジオを1個。10月26日の日曜日、第4日曜日、はい。はい。これ、定例で、ネットラジオやることになりました。名前がね、新平ともみんのライフアーススタイルっていう、ちょっとおしゃれでしょ、これ、名前が。
新平さん？
うん。はい。札幌に住んでる、旅の心理師、星読み、ん？旅の星読み心理師だったかな？どっちだったか忘れちゃった。うんうん、の、大垣新平さんっていう、若干26歳、若いよね。
若い。
ね。男の人いるんですけれども、うん、はい、はい。この方と話するラジオで、内容はね、さっき話してた、本当に、なんていうの、このラジオをやっていく中で、ちょっと一つコンテンツを作っていこうみたいな試みで、まあ、この、新平さん、まあ、通称新平ちゃんなんだけれども、新平ちゃんの頭の中っていうのがかなり面白い。しかも、あぜさん言ってることと結構たまに近いなって思うことがあったりして、まあ、その辺もちょっと興味深いんだけれども、その頭の中にあることをとりあえず全部引っ張り出して、で、それをコンテンツに作っていきましょうっていうのを、まあ、何回かこう、ラジオを続けながら、そこで練っていこうっていう企画です。
よくあるなぁ。
うん、これね、すごく面白そうな気がするんだよね。そう。で、その26日にラジオをやって、 で、翌日27日月曜日の21時から23時まで、これ、2回目になるんだけれども、新平ちゃんに聞く心の仕組みっていう名前で、やめられない、止まらない、そのわけはアディクション編っていうことで、アディクションの講座やります。
へぇ
これ前回やったんだけれども、セラピスト、コーチの方が、参加者で来てくださったんだけれども、面白いってすごく好評で、で、アディクションにやっぱり興味を持ってくださる方もいらっしゃるのね。なので前回セミナーやった時に、ちょっとこれきちんとセミナーとしてコンテンツとして作りたいよねっていう話になって、で、ちゃんと作り直したもの、それが27日の月曜日にやります。料金が3000円って言ってたんだったかな？まだちゃんと、頭の中でできてないんですけれども、一応3000円2時間っていうことでやりたいなと思ってるので、興味持った方は声かけてくださればご案内をお送りします。来月あたり Facebook またシェアしますので、どうぞよろしく。
シェアします。
ありがとうございます。
はい。
はーい。以上、告知終わり。
お、この勢いでなんか、あちこちこう、カンカンカンカンさ、新規やってさ、なんかシーンをなんか、どんどん塗り替えていく感じだよな。
いいね、楽しみ。
めったにこんな勢い出るときないからね、今が旬だと思ってね、ラジオがやりまくって、セミナーやりまくってね、画面変えちゃって、あん時はよくやったねーってさ、ずずっとお茶してるんだよな。
縁側で梅干しかじりながらね。
いいな、それ。
あ、多分、勢い来てるんでね。乗って、みんな便乗して、なんか各自好きなことやりましょう、みたいな。
ああ。
ムーブメント、ムーブメントであるんだけど、なんかスローガンとか共通の価値観とか何もないからね。
うん。
ただなんかもうみんなただ勢いだからね。
うん。勝手にやりたいことを。
波長があった人は勝手に参加して勝手に自分の好きなことやってくださいっていうね。
うんうん。
ねえね
え。じゃあ、そろそろもう半になっちゃうし。
はい。
ね、最後タイトルコールやって終わりましょうか。
やりましょう。
はい。
最後その後はイテル君のギターで、こう、終わってく
みたいな。ギター用意します。
おぉ。はい、あれ、あずさんは
一緒にはできないよ。
そっか。
それは、さっき別な曲弾いたらさ。
確かに。
ならないじゃん。
歌ってもいいよ。なんだったら。
ジャスラックがうるさいんだね。
そっか。
はい。じゃあ、どうも、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
行くよ。
今青春。
早い。
やります。あぜくら見たかの？
ビバ青春
深夜の部室へ
ようこそ。
よしというわけで、パーソナリティはあぜくら道坂でした。最後ミュージック、イテルくん